こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。病気が見えるボルレンゴ結石第3番は、医療情報科学研究所が編集する病気が見えるシリーズの血液学分野を扱うビジュアル重視の医学参考書で、2023年11月刊行の第3番は、B ご飯352列で貧血白血病悪性リンパ腫瘍病、播種性血管内凝固 IC などを正常な血液の仕組みから病態検査治療へと関連付けて解説する。単に疾患名や検査基準を列挙するのではなく、造血血球の形態、止血凝固、免疫という基盤を使いし、異常が臨床像や検査値にどう現れるかを視覚的に整理する点が主眼である。第3番では、造血腫瘍診療ガイドライン2023年版をはじめとする更新を踏まえ、KRT 細胞療法、分子標的薬なども扱う医学生、看護学生、薬理学生、臨床検査を学ぶ人から、日常診療で血液疾患を復習したい医療者までを想定した理解の土台と参照性を兼ね備えする一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、造石と血球の正常像を起点に異常を変化として読めるようにする構成、血液疾患の理解では、疾患ごとの知識を先に暗記するより、血液がどこでどの細胞からどのように作られるかを抑えることが重要になる。本書は、赤血球、白血球、血小板といった末梢値の成分を骨髄における増殖や分化の流れと結びつけて扱う。そのため、血球数の増減や細胞形態の変化を単独の数値ではなく、増殖過程のどこに問題があるかという問いに接続しやすい。例えば貧血では、ヘモグロビン低下という結果だけでなく、酸性低下、材料不足、破壊更新、出血という異なる基準を区別する視点が必要である。白血球や血小板の異常でも同様に、増加減少の背景を考える足場が求められる。豊富な図模式図、血球画像を組み合わせる本書の方法は、文章だけでは混同しやすい細胞系列や成熟段階を空間的に整理するためのものである。検査結果を見て疾患名を即断するための本でなく、正常像との差異から病態を推論するための基礎を与える点に価値がある。次に、貧血を分類暗記で終わらせず、検査値と病態整理を往復して整理する。貧血は頻度が高い一方、原因の幅が広く、赤血球数、ヘモグロビン、平均赤血球容積などの検査助言を機械的に覚えるだけでは臨床的な理解に至りにくい。本書が扱う意義は、貧血を血液の酸素運搬能の低下として捉え、その背景にある赤血球酸性鉄などの DNA 合成、赤血球寿命、出血を関連付けて学べる点にある。小球性、性球性、大球性という形態的な整理は、鑑別を始めるための入り口であり、確定診断そのものではない。この位置づけを理解すれば、追加検査がなぜ必要なのかも見えやすくなる。さらに、末梢血所見や骨髄で生じる変化を図示する形式は、患者に現れる症状と細胞レベルの異常との距離を縮める。鉄欠乏性貧血のような代表的病態から、骨髄の機能低下や溶血を伴う状態までを比較する際にも、共通する指標と異なる基準を分けて考えられる。学習者にとっては試験対策上の分類表として、臨床職にとっては検査データの意味を説明するための参照枠として利用しやすい内容である。さらに、白血病、悪性リンパ腫を分類、細胞像、治療選択の連続した問題として扱う造石腫瘍は、疾患名が多く、分類体系や細胞表面マーカー、遺伝子異常、治療法が関わるため、初学者が全体像を失いやすい領域である。本書は、白血病や悪性リンパ腫について、どの系統の細胞がどの段階で腫瘍化するかという見取り図を示し、疾患分類を病態理解と切り離さずに扱う FAB 分類、栄養分類のような枠組み、名称を覚える対象としてではなく、形態、免疫学的特徴、遺伝学的特徴、臨床的な扱いを整理するための道具として位置づけられる。第3番では、最新の診療ガイドラインへの対応が明示され、分子標的薬や KRT 細胞療法など治療の進展を反映した解説が強化された。これは新しい薬剤名を増やすだけの更新ではない。腫瘍細胞の性質を把握し、それに応じて治療を選ぶという現代の造石器腫瘍診療の考え方を学ぶための更新である。ただし、実際の治療選択は病型、病気、年齢、全身状態、検査結果などに左右される。本書は、その個別判断を代替するものではなく、複雑な診療方針を理解するための共通言語を整える資料として機能する。そして、止血凝固の相互作用を可視化し、出血傾向と血栓傾向を同じ枠組みで理解する止血と凝固は、多数の因子名や検査項目が登場するため、経路図を丸暗記しても実際の出血傾向や血栓形成との関係をつかみにくい。本書では、血小板による一次止血、凝固因子による二次止血専用系、凝固を抑制する仕組みを視覚的に示し、それぞれが単独ではなく連動して働くことを理解させる。これにより、血小板の量、機能の異常、 凝固因子の不足、血管や専用の問題が異なる出血パターンにつながるという整理が可能になる。血友病やホンビレブランド病、DIC を同じ章立ての知識としてではなく、どの制御段階が破綻しているかという観点から比較できることが重要である。DIC では凝固更新と出血が併存しうるため、日常後の血が固まりにくい病気という理解だけでは不十分になる。凝固検査や血小板凝集能に関する詰めを図解中心で終える点は、検査結果を病態へ戻して解釈する訓練にもなる。看護薬学、検査など職種ごとに異なる実務上の関心を持つ読者にも共通の生理学的基盤を提供する章といえる。最後に、最新治療を追加情報ではなく、ガイドラインに基づく診療理解の一部として更新した第3番の特色は、増積器腫瘍診療ガイドライン2023年版など、各種の最新ガイドラインに対応して治療解説を更新したことである。血液領域では、従来の化学療法輸血、増殖幹細胞移植に加え、分子標的薬、抗体薬、細胞療法などが診療に占める比重を増している。本書がケア T 細胞療法や分子標的薬を盛り込むことは、治療の名称を知るためだけでなく、病態理解と治療基準を結びつけるために意味を持つ。とりわけ増殖器腫瘍では、同じように見える疾患でも細胞の特徴や分類によって治療方針が異なりうるため、検査診断治療を別々の暗記事項にしないことが大切である。一方、ガイドラインは改定され、薬剤の適用や利用環境も変化する。本書は刊行時点の体系的な学習確認資料として有用だが、実際の処方、治療適用、患者への説明では、最新の抗血異法、施設基準、専門医の判断を確認する必要がある。この限界を踏まえて用いることで、視覚的に理解した原則を日々更新される臨床情報へ接続できる。結論として、本書は血液学を初めて体系的に学ぶ医学生、看護学生、薬理学生、臨床検査を学ぶ人に加え、血栓や凝固検査、増積器腫瘍の基本を短時間で再整理したい医療従事者に適している。特に文字中心の教科書では、増積血球分化、止血凝固の関係を頭の中で組み立てにくい読者に有用である。図解や血球画像は読みやすさのための装飾ではなく、正常な構造機能と病的変化を対応させ、検査所見の意味を理解するための学習装置になっている。貧血、白血病、リンパ腫、出血性疾患を一冊に収めながら病態、生理、検査、治療を往復できる点も実用的である。類書には網羅性を優先して情報量の多い専門書、あるいは試験向けに要点を圧縮した参考書がある。その間で本書は視覚化によって複雑性を整理しつつ、最新ガイドラインと KRT 細胞療法、分子標的薬などの現代的治療にも目配りする。個別患者の診療判断を完結させる本ではないが、疾患名と検査値を断片的に覚える段階から、病態に基づいて説明理解する段階へ進むための領域横断的な基礎資料として際立つ。ご支援いただける場合は、医療情報科学研究所、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。